お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、エペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙1章5節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エペソ人への手紙1章の学びをしていますが、1章の4節。すなわち、神は私たちを世界のもといの置かれる前から彼にあって選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。ここには神様の選びについて書かれていますが、神様は誰が選ばれた人であるかを知っておられますが、私たち人間にはそれはわかりません。あるとき、スポルジョンのところに来てこう言った人がいました。先生、もし僕があなたが信じているように信じているなら、あなたのように説教しないでしょうね。あなたは選ばれた人たちがいると言いながら、まるですべての人が救われることができるかのように説教しているではないですか。スポルジョンの答えはこうでした。すべての人が救われる可能性があるんだよ。もし神様が選ばれた人たちの背中に黄色い縞模様をつけられたとしたら、私は道を行ったり来たりして人々のシャツをめくってどの人に縞模様がついているか確かめるだろう。そしてその人物に福音を伝える。でも神様はそのようにはなさらなかった。神様は私に、誰でも神様のもとに行くことができるように、すべての作られたものに福音を述べ伝えるようにと命じられたんだ。すべてのものに福音を述べ伝えるというのが私たちに与えられた命令です。そして神様が選ばれた人々の天賦を取られるその時まで、私たちは誰でも信じる者のための福音を述べ伝えるべきなのです。今日私たちが述べ伝えるべきなのはそのような福音なのです。ある人は天国の門の上には、外側からは次のように書いてあると言いました。誰でも信じる者は入ってよい。私は門である。そこには誰でもと書かれているというのです。あなたもその中に入っています。誰でも入っていって、緑の牧場と命を見つけることができるのです。そしてさらにその門の反対側に着いたとき、あなたは後ろを振り返ると、その門には次のように書いてあるのに気づくはずです。世界のもといの置かれる前から、主にあって選ばれたもの。私たちはまだ門のそちら側は見ていません。ですから、私たちは神様にご自分の教会を計画される権利をお渡しします。神様は教会をご計画されました。結局のところ、この宇宙は神様のもので、教会も神様の教会です。そしてそのご計画とは、私たちを世界のもといの置かれる前から、彼にあって選び、見前で清く傷のないものにしようとされることでした。エペソ人への手紙一章の5節。神は、身旨と御心のままに、 私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられました。ここには愛をもってあらかじめ定めておられましたと書かれていますが、この言葉は聖書の中にある最も素晴らしい言葉の一つです。そしてこの部分は栄光に満ちた部分です。私たちは今日、神様のために立ち上がるために、主にあって選ばれていることを知る必要があります。自分が神様に選ばれていることを知ることは、あなたの人生にとても大きな力となります。私たちはエペソ人への手紙の頂上を歩いているところです。神様が教会をご計画されたとき、私たちは永遠の過去にいました。神様は私たちにどのように教会をご計画されたかを語ってくださっています。本質的には神様はこのように言われているのです。受け入れるか拒むかしなさい。私はこのようにしたのだ。あなたは気に入らないかもしれないが、私はこのようにしたし、知っての通り、この宇宙を営んでいるのは私なのだ。神様は教会をご計画される上で、私たちのために三つのことをしてくださいました。まず最初に、私たちは神様が私たちを選ばれたことを見ました。第二に、父なる方は私たちを子としての地位にあらかじめ定められました。第三に、父なる方は私たちを愛されている方、キリストにあって受け入れられるものとしてくださいました。選びは、神様がキリストにあって私たちを選んでくださったことだと、いくら強調しても強調しすぎることはありません。人間は罪人であるから失われているのであり、彼らは罪人であることを欲し、自分でそのように選んだのです。神様の選びは決して人間の自由意志を侵害するものではありません。失われた人間は自分で選択をしているのです。アウグスティヌスは次のように表現をしています。もし神様にある恵みの自由意志がないのならば、神様はどのようにしてこの世を救うことがおできになるだろう。そしてもし人間に自由意志がないのならば、この世はどのようにして神によって裁かれるのだろう。選びについての反論に対してパウロは次のように述べています。ローマ人への手紙9章の14節。それではどういうことになりますか？神に不正があるのですか？絶対にそんなことはありません。神様には絶対に不正がありません。私たちが救われたのは、神様が私たちに憐れみを差し伸ばしておられるからです。神様はモーセに対してさえもそのように言われなければなりませんでした。モーセは主のところに行って次のように言うこともできたはずです。ご覧ください。私はモーセです。私はイスラエルの子らをエジプトから導き出しているのです。私は本当にトップに立っているのです。あなたは私なしにはうまくいかないでしょう。だからこそ私はあなたに私の祈りを聞いてほしいのです。もしモーセの祈りを読むなら、彼が一度もそのように祈ったことはないことがわかります。ローマ人への手紙9章の15節にはこのように書かれています。 私は自分の憐れむものを憐れみ、自分の慈しむものを慈しむ。このように言われたのは神様なのです。神様がモーセに言われました。神様は彼の祈りを聞いて答えられるが、それは彼がモーセだからというのではなく、ローマ人への手紙9章の16節にあるように、ことは人間の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。私はいつの日か天国に行きます。そして私が天国に行くのは、私が正しい人間だからなのではありません。あなたは私が自分のことを知っているようには、私のことをご存知ではありません。もし私のことを知っておられたなら、あなたはたった今、私から耳を背けてしまうことでしょう。でもちょっと待ってください。私から耳を背けないでください。なぜなら、もし私が、あなたがご自分のことを知っておられるように、あなたのことを知っていたなら、私はあなたに話しかけることもしないでしょう。ですから、一緒にいようではありませんか。私たちは同じ苦境に立っています。私たちは同じく皆、失われた罪人なのです。私が天国に行くのは、私が説教者だからでも、私が教会に加わったからでもありません。また私がバプテスマを受けているからでもないのです。私は適齢と神齢の両方を受けました。私の家内は南部バプテスト教会に属し、いつも自分が神齢を受けているということを誇りにしていました。時々私は彼女をからかって、もし私たちが天国に行って、結局のところ死は、適齢を意味しておられたのだと分かったらおかしいねと言います。私は彼女に、そうすると君は仲間外れだが、僕は両方でバプテスマを受けているから大丈夫というのです。お分かりのようにこの話は馬鹿げたことです。これらのことが人を天国に入れるのではありません。私が天国に行く唯一の理由は神様の憐れみです。私は失われた罪人です。あなたも私も自ら進んでつまらない人間として神様のもとに行き、その後神様に私たちを何者かにしていただくまでは、あなたも私も決して救われることはありませんとマギー博士は述べています。神様がご自分の憐れみを差し伸ばそうと準備された相手は、失われた罪人なのです。今日私たちの問題は、聖書が私たちの人生の罪を有罪と定めているということです。神様は、あなたの心が喜んで神様に向きたいなら、あなたをお救いになります。神様はあなたと私をいつの日にか、天国に入れることができるために、このようにご計画されました。そして私たちが天国に行ったとき、私たちは神様が私たちを天国に入れてくださったのだと知るようになるのです。さて、五節で、私たちは神様が私たちのためにしてくださった次のことにたどり着きました。それは、愛をもってあらかじめ定めておられましたという言葉です。ここには予定と愛という二つの言葉が書かれています。神様の選びの中には神様の愛が関わっているのです。予定という言葉はギリシャ語のプローリソスから来ており、文字通りには定義する、設計する、取っておく、または水平線までに限られるという意味があります。広大な大地に立って周りを見回しますと、水平線までしか見ることができません。そのようにあなたは水平線までに限られたのです。 あなたはその地域に置かれています。予定は、神様が選ばれた人たちへの神様の目的と関係があるのです。予定は救われていない人を指して使われることは決してありません。神様は誰かが失われるようにと予定されることは絶対にありません。もしあなたが失われているのなら、それはあなたが神様の治療を拒んだからなのです。それはまるで医者に治すための薬を勧められている死にかけている人のようです。これを飲めばあなたは治りますよ。しかしその人は医者を見つめています。私は信じませんよ。さてこの人は死んで医者の報告書にはこの人は特定の病気で死んだと書かれます。確かにその報告は正確です。でも、治療の方法があったのです。そして実際彼は、その治療を受けなかったので死んだのです。神様は治療を用意してくださいました。もう一度繰り返しますが、神様は決して誰一人として失われるようにあらかじめ定められたりはしなかったのです。そこに自由意志が入ってきます。ですからあなたが自分自身のために自分の選択を決めなければなりません。予定は救われている人だけのことを言っています。それが実際に何を意味するかといえば、神様が100匹の羊で始められたのなら、100匹の羊で最後まで通されるということです。ローマ人への手紙の8章の28節から29節にはこのように約束されています。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら、神はあらかじめ知っておられる人々を、御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。R.A. トーレー博士は、この箇所は疲れた心のための素晴らしい枕だとよく言っていました。神様の目的に従って召された人々は、御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。私たちが今語っているのは救われた人々のことです。ローマ人への手紙はさらに進んで、どのようにそのことが起こったかを説明しています。同じくローマ人への手紙8章の30節。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。神様が100匹で始められたのなら、100匹の羊で最後まで通されるのです。主イエスは100匹の羊を持っていて、その中の1匹がいなくなってしまった人の例え話をされました。ご存知のように、私たちのほとんどは、救われた後でさえも迷子になります。それは私たちが救いを失うという意味ではありませんが、確かに私たちは主との交わりから離れてしまいます。あまりにも遠くに行ってしまって、実際自分の救いをなくしてしまったのではないかと恐れる人もいます。でもずっと向こうに行ってしまって迷子になっても、小さな羊はやっぱり羊なのです。イザヤ書53章の6節には、私たちは皆、羊のようにさまよいと書かれています。私たちは神様から離れ、迷いやすいものです。そこでは、羊飼いである方は何をするのでしょうか。羊飼いは、あの一匹の迷子の羊を探しに行かれます。主イエスは次のように約束されています。 ヨハネ10章の27節から28節。私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。もし羊が救われているのなら、それは羊が頭が良いからではないのです。羊は愚かな動物です。もし羊たちが安全なら、それは彼らに素晴らしい羊飼いがいるからです。私たちはイエス・キリストによってご自分の子にしようと予定されているものなのです。自分の子にするとは、成人した子の立場に入れられるという意味です。そして子供としての立場に入れられるとは、神聖を意味しています。私たちは神様の御霊によって新しく生まれました。神様の子供が新しく生まれたのは、第一ペテロ一章の23節にあるように、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生ける、いつまでも変わることのない神の言葉によるのです。神様の子供は新しい関係に入れられました。あのニコデモに新しく生まれなければならないと言われたときに、主イエスが意味しておられたのはこのことです。ことされることは、地位と特権を与えられることをも意味します。私たちが救われたとき、私たちは神様の家族にキリストにある赤ん坊として生まれました。でもそれに加えて、私たちは成人した子としての地位を与えられるのです。私たちは父なる神の御言葉を理解することができる立場にいます。なぜなら父が私たちに教師としての聖霊をくださっているからです。第一コリント人への手紙の2章の12節にはこのように書かれています。ところで私たちは、この世の霊を受けたのではなく、神の御霊を受けました。それは恵みによって神から私たちに賜ったものを私たちが知るためです。このことはすべてキリストイエスにあって行われるのです。続いて第一テモテ2章の5節にもこのように書かれています。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、あらかじめ定めておられたというテーマで、エペソ人への手紙一章五節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。